次にイメージ脳は情報を瞬時に、自動的に飲み込むということについて説明をしていきます。で、人の神経システムは文章処理機構よりもですね、画像処理機構の方が、よりですね、よく発達しています。で、具体的なイメージはより簡単に、掴んでその保持できて、で、言葉で抽象的なものよりもですね、よく理解することができます。で、抽象的な言葉を、具体的な種類のイメージに変換することは、それらの言語抽象概念をより早く簡単に学ばせることになりますと。で、これはですね、イメージ脳って僕たちの脳のその、後ろの方ですね、は、かなりイメージ脳といってですね、何か視覚的にものを見ているときと深い思考をしているときは同じ部位が働いたりします。で、さらにはですね、盲目のゲーマーっていうのがいてですね、ゲームってまさに視覚的な動きですね。で、それを確か、格闘技かなんかなんですが、音とかだけで、それを楽しんでるんですけど、むちゃくちゃ強いんですね。で、その時に実は視覚や脳のその CT スキャンを取った時に、ゲームしてる時ってその盲目なんで、どうやって使ってるんだろうと思ったら、視覚やと呼ばれるところですね、イメージ脳と呼んでる場所がですね、をすごく活性化させていることが分かっています。で、僕自身大学院の時にですね、ユニバーサルデザインとかバリアフリーに関わる研究をしてました。で、その時に、盲目の人ですね、視覚障害の人と、お話しする機会があって、で、その中の一人で、その柔道を、一緒にお酒飲みながら、隣の席だったんですけど、思わずちょっと話しかけたんですが、視覚障害で見えないんですけど柔道してると。で、しかも黒帯だと、多分僕が組んだら速攻で投げ飛ばされてるくらいすごい感じだと思うんですけど、黒帯ですから。で、どういうふうにやっているかっていうと、その息遣いとか、なんかその感覚として、その相手がどれぐらいの距離感にいるかっていうのはやっぱ分かるらしいんですね。で、そしてなんか本当に感覚として説明はできないんだけど、ああ足が出てくるぞってなんか思うらしいんです。で、避けたりとかして、で、そのなんか距離感をつかんでパンと投げたりすると。で、面白い実験があってですね、実はその時に映像を見ているように感じてますが、実は耳でほとんどの情報を集めてるってことがある実験で分かったんですね。で、視覚障害の人がずっと歩いていって、その吹き抜けの道路みたいなところにパーンと出た時に、あ、ここそういう場所だって分かると。で、それは実は音が大きく変わるから。で、僕らの普通の健常者だと、その音の敏感に音をその感知しないんですが、そういうの発達してると。で、そこで壁を作ってですね、音は聞こえなくしたりとか、その音を変えてしまったりとかすると、混乱して違うところで止まったりとかすると。で、そんなふうにしてかなりこう音にすごい敏感なんですが、その音を使ってその視覚情報を作り出したりとかしてるということです。で、これはコウモリとかイルカとかもそうですね、超音波っていうのを出して、その超音波の反射を耳で聞いて、そして前方のイメージを作って、うまく泳いだり飛んだりして避けたりとかするというのと一緒です。で、こんな風にしてですね、私たちの脳っていうのは本当にイメージっていうのを非常によく使います。で、言語っていうのも基本的にはイメージですね。で、その文字とかも結局早く読むときには、もうほとんど一個ずつの文字を認識しているというよりは、その文字の羅列の塊からですね、特定のイメージを引き出しているだけです。なので、もう基本的にはイメージ処理というのをしているわけですね。で、この時にですね、例えば何か新しい抽象的な概念を学ぶ時にはですね、具体的なイメージとか図とか関係とか、そういったもので言語でずらずら書くんじゃなくて、そういったもので学んでいく。例えば、そうですね、この概念そのものをですね、劇で学んでみたりとかすると、イメージですね、目の前で 展開されるストーリーとかそういったものを通して学ぶ、まあ、イメージっていうのはそういうものも含みます。ですからもう単に言葉を言葉としてそのラベルって言ったりしますが、そのラベルの羅列で覚えようとするよりは、そのいろんな状況とかの中でこの意味っていうのはどういう使われ方がをしているのかということをですね学ぶことがすごく、学習を劇的に改善していく鍵になってきます。なのでですね、ファシリテーターはですね、まあ、なんか説明した時によくわからなさそうって思ったらですね、もう目の前で実際にやってる様子を見せてみたり、違いをやってのけて見せたりとか、そういうデモンストレーションとか言いますが、模擬演技じゃないんですけど、そういったことをパッとやって見せてあげると、そういうのをするとやっぱりその分かったっていう感じがしてきます。そして抽象的な概念とかありますよね。でそういったものをですね、何とかして説明してみようと、体現してみようと、そしてそれを誰かに説明しようという、そういうプロセスを踏むことでより理解するということができます。ですからその説明していること自体が合ってる間違ってるよりは、説明しようとしているそのプロセスや行為そのものがその学習をしているんですね。正しい正解に近づけるんじゃなくて、シンプルという概念を理解する、それを近づいていく、それを体現するプロセスですねを学ばせることが大切です。そうすればですね、写真を撮れば撮るほどシンプルっていうのを体現できるようになるわけですね。でここら辺がですね、何か特定の答えを教えることと学び方を教えることの大きな違いなんですね。ですから特定の答えがあるというふりをして、そしてその答えを教えようとするとですね、もうその答えに到達することもものすごく難しくなりますし、たとえ到達してもそこから先に行かなくなるということが起こります。でさらにはまた教えてくれっていうふうになりますから、学び方を学ばせる、近づいていく方法を教える、そうすれば一人で歩いて到達することができるということです。そしてこういったふうなやり方を取ることによって、長期スパンで物事を捉えている人として、覚えてもらえますし、いろんな講座知識のリピートということをですねしてもらいやすくなって、ビジネスとしても活動としても、まあ、安定していくということができると思います。ということでですね、ここまでの7つの原則っていうことはですね、ちょっとまた、折に触れて、見直してもらって、こう講座の流れの中で工夫できるところはないかなというふうに考えてもらうといいかなというふうに思います。